भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स
बुद्धं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि
संगं शरणं गच्छामि
संगं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि संगं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि संगं शरणं गच्छामि
तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयंपि संगं शरणं गच्छामि
तृतीयंपि संगं शरणं गच्छामि
पाणातिपाता वेलमनि सिक्कापदं समादियामि
पाणातिपाता वेलमनि सिक्कापदं समादियामि
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि
कामेसुमिच्छाचारा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि
कामेसुमिच्छाचारावेलमनि सिक्कापदं समादियामि
मुसावादावेलमनि सिक्कापदं समादियामि
मुसावादावेलमनि सिक्कापदं समादियामि
सुरमेलयमजपमादत्तानावेलमनि सिक्कापदं समादियामि
सुरमेलयमजपमादत्तानावेलमनि सिक्कापदं समादियामि
साधु साधु साधु
साधु साधु साधु
हलामीत सिंह शारी しふいくくふいしきしきそくぜくくそくぜしきそよしきやくぶにょぜしゃりしぜしょほくそしょふめつふくふじょふぞふげん
ぜこ
くちゅむしきむじゅそよしきむげんにびぜしにむしきしょこみそくほげんかいないしむいしきかいむむむろしむくじゅめつどむちやくむとくむしょとごぼないさたえはんにゃ
She すみません、ちょっとドア閉めちゃっていただけますか。すみません。はい、じゃあ始めたいと思います。関東の方は昨日からねちょっと不安定な天気になって降ったりやんだりですけども、はい、いくつか告知をしてからね始めたいと思います。まあ、ちょっと今日の題だけ言っておきますね。大体いつも今日の題を話説明しだすとそれだけ長くなっちゃってで告知忘れちゃうので、一応軽め言っておきますとね、物語からの解放で、これは予告した通りですね、物語からの解放、ね、もうこれを抑えちゃえば、なんていうかな、個人のレベルでもあるいは国家のレベルでも我々は次のステップへ行けるってことは、要するに今までの古い、我々の人生だったり世界のあり方が全部物語に基づいていたっていうね、まあもちろん今物語、英語だとストーリーですね、が今非常に特殊な意味で使ってますけれども、そこをねちょっと今日は見ていきたいと思います、ね、でそれ仏教と何の関係あるの、まあ、どうせ言われるでしょうけども、ですね、なんていうかな、仏教で、まあ、あらゆるネガティブな要素が出てきますね。一番代表的な貪瞋痴、ね、むさぼり、怒り、愚かさ。だけどむさぼるとき、怒るとき、どういうふうに怒るかっていうと、皆さんは怒りのストーリーを生きているはずです。でむさぼりのストーリーの中に入っている。だからネガティブなものっていうのは必ずストーリー仕立てになっているはずなんですよ。これは自分をチェックすれば分かると思うね。皆さん人が怒った時にどういうふうに怒ったか、ただ怒った怒り怒りじゃないじゃないですか。必ず怒りのストーリーの中に入っちゃいますね。そしてその中には皆さんとその憎き相手が対決してるじゃないですか、ね、でむさぼりも同じですね。だから我々のネガティブなことっていうのは全てストーリー仕立てであるっていうこと。ってことは逆に言うと、我々が怒りから解放されるっていうことは、もっと突き詰めて言えば怒りのストーリーから解放されるっていうことに、まあ結局なるんですよね。まあ、だからここら辺をね、詳しく見ていきたいと思いますね。でそれと、だからそういうネガティブなものね、仏教的に言えばアクサラのものですね、とが必ずストーリーである。そしてそれが我とかエゴとかいうものと絡んでいるっていうね、ですから我々がそういうものから解放される、され方として、ストーリーからどうやって解放されるかっていうふうに見ていけば、かなりね、はっきりしてくると思います。まあ、これはずっとお話ししてきた通りですね、はい。それで、ね、いくつかそしてそれがもちろんヴィパッサナとも兼ね合いするわけだし、でヴィパッサナというのがストーリーを壊しているものだということは分かるかと思いますね。ヴィパッサナ何で教わりました？物事を客観的に見ると教わったじゃないですか、ね、客観的に見るってどういうことですか？物語の中に入り込まないことですね。怒りを客観的に見るっていうのはどういうことですか？怒りをただ見て怒りのストーリーの中に入らないってことですね。はい、ですから、まあ、今ねここで一般で話をしてるってことは、なんか別に他のものを否定してるわけじゃなくて、ヴィパッサナのヴィパッサナの説明はもちろん標準的な説明があるわけね。だけどそれだけじゃどうしようもなく足りない部分があって、それ足りないんであって、私間違ってるって言ってるわけじゃないですよ、ね、であって あのそこを補足するようなことを、まあ、ここでやってる。だからストーリーっていうのはあんまりヴィパッサナの瞑想の先生から聞いたことないかもしれない。それはもちろん分かってますね。だけどストーリーっていう観点を持ってきちゃった方がヴィパッサナを深くあの理解できるはずです、ね。そういうふうに、見ていきたいと思います、ね。ですか、はい。でそれでね、いくつかねちょっと告知をしてからねお話ししていきたいと思います。一つね、ここ今池袋の勤労福祉会館様で、やらせていただいていて、もう2009年の2月ぐらいからですから、3年半やってきていますね。私の友人のからここ紹介されてやって、まあ非常に良かったんでね、ずっと続けてきましたけども、ただこの間も言ったようにどうしてもね取れない月があったりするので、もうちょっとねリスクヘッジをかけますね。会場を複数用意して、で一つの会場が取れなかったら別の会場とする、まあ、それによってちょっと気分も変わるからねいいかなと思いますね。それでね、今数人の方から連絡を受けて、いくつかの候補が上がってます。杉並だったり、五反田だったり、あるいは渋谷区だったりね。でそれから今具体的にちょっと調整しながら、見ていきたいと思います、ね。はい。ですからまだ情報は集めてますので、もし例えば自宅に20畳ぐらいの和室があってそれを提供したいっていう既得な人がいましたらご連絡ください。あんまり、まあ、20畳の和室はいないでしょうけど、ね、与田さんのとこダメでしょ。ダメはいはい。それとね、今スライドショーでお見せしていた久高島ですね、いよいよね、まあ、別に、まあ、あれはまだ10月も体育の日の連休ですから全然先の話なんだけど、まあ、先でもなんか1ヶ月ちょっとですね、東京からね、東京あるいはこっちから関東関西から行きたいと思う人はとにかく4週間前までに航空券を手配してください。で4週間前というのは9月の7日なんですよ、ね、だからあともう5日ぐらいですので、さっと動いてくださいね。航空券さえ手に入れたら申し込みはとても結構ですからね。人数が多すぎて申し込めないってことはありえないですから大丈夫です、それはね、はい。ですからこのポッドキャストを聞いた人で、急に沖縄行きたくなった人、ね、はとにかく急いで、JAL か ANA のサイトから、さっと、申し込んじゃってください。お願いします。はい。で当日午後の2時に、ね、集合しますので、昼頃那覇に着く飛行機ですね。だから羽田とか伊丹を午前8時と9時にぐらい出る、ね、まあ、10時は間に合いますけどね、飛行機で立ってください、ね。はい。そんなもんですね、はい。久高島はそうですね、まあ、これもね、この間も言いましたけど、久高っていうのは本当に沖縄のスピリチュアリティのど真ん中の中心のところなので、まあ私はその人たちと直接交流するわけじゃないんだけど、まあ場所が持っているパワーっていうのはね、当然あって、で非常に深い瞑想ができる場所なんですよ。まあ我々の精神の場所って大抵っていうかほとんど全部ですね、そういう特殊ななんかエネルギーが満ちている場所に自然となっているんですけども、久高もそのうちの強烈な場所の一つですのでね、ぜひいらしてください。島が持っている非常に不思議なバイブレーションがありますので、ちょっとはっきり言ってちょっと怖いなっていうぐらいのバイブレーションですので、はい、いらしてください。はい。それとね、あと今月は、来週が、一本案での普通の日曜座禅会やって、でその次が、名古屋と京都行きます。で名古屋と京都は明日ぐらいに案内出せるかと思いますけども、いつものマイソウルエイト様 でお世話になって、それから、月曜日に、日曜日が名古屋ですね、で月曜日が、京都の東山の私の友人ケリーさんのお宅で、待たさせていただきます、ね、ですから関西地方の人はぜひぜひいらしてください、ね、今とても京都綺麗ですから、はい、そしてそれが終わったら、あの秋のお彼岸の、接心ですね、金曜日からあの火曜日までいつもの通り、これねほとんど男性が埋まりつつあるので、男性あと1人ぐらいかな、で女性があと1人、女性もあと1人ぐらいなので、ちょっと急いで申し込んでください。あのこれ全然宣伝もしなかったんだけど、あの御嶽の人がそのまま続けて申し込まれちゃったので、もうちょっと定員的にちょっと今きついんですけども、ぜひ申し込まれてください、ね、はい、そんなもんかな、はい、あ それとね、あこれもまだ全然先の話なんだけど、12月にねまた、12月から1月にかけてインド台湾行ってきます。でようやくインド側のプラシャントさん、それから台湾側のスティーブさんと、うん、やり取りが本格的に始まりつつあります、ね、それで大体 いつも通り の流れになって、うん、プラスちょっと新しい場所でゴアに行くことになってね、ゴアってインドで一番西洋から来たヒッピーさんが集まった場所ですね、まあ、そこへクリスマス頃行けるような流れになってますよね。ですからまたちょっと新しいインドの、側面をねお伝えできるかと思います、ね、ゴアというのはポルトガルだったかな、ポルトガルの植民地で他とはちょっと違っているんですよ、ね、まあいろいろあると思います、聞いてると思いますけども、またお知らせしますね。でそれでね台湾はね今回は、募集します。台湾の接心はね、ぜひぜひいらしてください。台湾はあれこれも完全に瞑想センター、スティーブさんが心を込めて作っている瞑想センターで、で一方案と非常に深い関係の瞑想センターにこれからなっていきますね。ですからまあ写真見たと思いますけども、太平洋に面する本当にもう瞑想センターだけがあるね、本当に理想的な場所にあって、でファーレンというね花のハスって書く町に近くにあります、ね、とてもとてもいい場所なんで、今回ねぜひ、この間はね全く初めてだったので私と東先生だけが行きましたけども、次回は、幅広く募集しますので、ね、ぜひいらしてください、ファーレンの町にはいろいろヒーリングのいろんな要素がありますので、ね、ちょっと体の調子が悪い人も来ていただいても大丈夫ですので、こんなもんかな。まあ、インド台湾についてはこれから少しずつ情報を開示していきますので、ね、その度にいろいろ連絡してください。はい、ぐらいです。はい、はい、それでねじゃあ今日の、テーマである物語、について、お話ししていきたいと思います、ね、ってことはねこれはさっきも言いましたようにその皆さんがネガティブな感情に襲われた時に皆さんはただ怒りに襲われるわけではなくて、怒りのストーリーに襲われている、あるいは怒りのストーリーの中に、投げ込まれちゃってるっていうのが実際のところなはずなんですよ。これはよく見れば分かると思うんだけども、よく見なかったら分かんないですよく見なかったら、よく見なかったらどうせ皆さんは、ストーリー、だとは気づかないはずです、ね、だから英語です、まあ、まあ英語でストーリーって言葉を使っていて、私、まあ、それは普通物語っていう、日本を当ててますけれども、その言葉自体がもうすでに何かを示しているわけですね。どういうことかというと、それはストーリーであるということは要するにフィクションである、 ね、要するに頭が勝手に考えたものであるってことは、要するに現実ではないってことですね。
ええ、
なんだけども、それは結局あなたがそういうストーリーの中にズブズブに入っているだけだよってことを指摘してるわけね。だけどもそれはその本人にとっては全然そうは思ってないわけです。当たり前ですね。だから本人にとってはリアルで、だけども外から見ればその人がストーリーの中にズブズブに入っているっていうところがポイントですよ。いいですね。ってことはどういうことかっていうと、自分が、ああ今はストーリーの中に入り込んじゃってるんだって気づくことが、解放への一歩になるってことじゃないですか。ですよね。だからストーリー、物語っていう言葉を使うと、使うだけですでにこれだけのことを意味しているわけです。ってことは逆に言うと、ストーリーとか物語っていうのがやっぱりピンとこないのはそのど真ん中にいるからですね。つまりこれも何回も言いますけど、映画の中にど真ん中に入って、うわー怖いの、うわーいいのとか言ってる人に向かって、あんたは映画を見てるだけなんだよっていうような指摘なんですよ。ってことはつまり映画を見ちゃってる人は自分が映画の中に入ってることも気づかないで、全てをリアルにとって泣いたり叫んだりしているわけね。だから映画であることをすっかり忘れてるわけ。当たり前ですね。映画であることを忘れられなかったら楽しめないというのももちろんありますけども、だけどそれはあなたは映画を見てるだけなんだよってことで、映画の夢から覚めさせる。だからそれはストーリーなんだよ、物語なんだよっていうことで、すでにだから夢から物語から覚めなさいっていう、もちろんニュアンスもすでに入ってるわけですよ。いいですね。ってことは逆に言うと、もうすでに物語の外にいるからそれが物語だと気づく、映画館の外に出たからそれが映画だと気づく、そういう構造になっています。ですから、なんていうかな、今ね、我々非常にきつい時代を生きているんだけども、だけども私全然別に悲観的でもなくて結構楽観的で、今我々はなんか夢から覚めているんじゃない、覚めつつあるんではないか、我々というのは、人類全体がですね。でじゃあどういう夢か、もちろんそれは悪夢です、ね、ナイトメアですね。でナイトメアから覚めつつあるでってことはどういうことかというと、夢という物語ストーリーから覚めつつある。だから、まあ、ここは新しい地球の会っていうあの名前つけてるんですけども、じゃあ古い地球ってのはどういうものかっていうと、古い地球を覆っていたのは全てがやっぱり物語だった。だから古い地球から新しい地球へ、抜けていくっていうことは、要するに物語から覚めていくっていうことですね。これは本当にいろんなレベルで言えると思います。だけどもこれは同時に、なんていうかな、こういう話っていうのはね、今ようやく悪夢から覚めつつある人が、ああこれ全部悪夢だったよね、物語だったよね、ストーリーだったよねと、今覚めつつある者同士で確認し合って、ね、私は岸本さんが、ね、与田さんがだよね、お互いにすごい物語を見てたよねっていうふうにして、だんだんだんだんと覚めていこう、ね、でこの新しい地球の会はまさにそこが目的なんですよ。新しい地球のを目指してここに集う人は、ああお互い古い地球においてはああいう悪夢を見てたよね、物語を見てたよね、ストーリーを見てたよね、でも全部それ物語だったし、ストーリーだったし、映画だったし、悪夢だったよねで覚めることによって、そこで自由を獲得し、安らぎを獲得し、喜びを獲得する、ね、そういう 流れなんですよ。だけどそれはもう今冷めつつある人にとってはであって、冷めてない人にとっては一体何のことか分かんない。当たり前ですよね。映画の中の登場人物に向かって、あんた映画の中だよって言われても困るわけですよ、ね、本人たちもみんなリアルとしてやってるわけ ですよね。だからだから私らは新しい地球をもちろん目指しています。でその新しい地球の目指し方として、古い地球においては全てが物語だったんだっていう視点から、問題の本質を解いていく。そして、こうやって自由になっていく、そういう形を 取ろうとしています。ここではだけどもそれはやっぱりちょっとね、新しい地球が見えかけている人たちの考え方なんですよ。だけど古い地球の人にとってはそういう発想すらもない。これは発想ないです。だから私が例えば今日の題を物語のからの解放って、まあ、一応します、ね、それを、まあ、ホームページに載せるし iTunes にも載せるし、ね、だけど物語の解放って聞いても、まあほとんど多分ピンとこない。まあ、もちろんね、私のポッドキャストを聞いてくださっている方には、まあ、ある程度までピンと来てくださいただけると思いますけどもね。で どういうことかというと、ようやくね、まあ、いろんな今ここでやっていることを総合的に提示することは今できつつあるんですけども、一つはね、というかな、ようやく今新しい地球の会一方案に集まっている来てくださっている人には、新しい地球への取っかかりっていうものが大体みんな共通認識として持てて持ちつつあると思うんですよ。だけどもそれが本当にどれほど難しいかということを私も本当に身に染みて感じてます、ね、せっかく新しい地球に来ていただいたり一般に来ていただいても、やっぱりすれ違っちゃう人もやっぱりいるし、で全然一般にも全然来てくれない人の方が圧倒的に多いわけで、ね、いや日本の1億何千万人いるうちの本当に1億何千万人が全然来てくれてないわけですけどもね。でまあ、そういう全然接点すらない人もとてつもなくいて、ね、まあ、そこでなんとか、まあ、伝えようとしてるんですけども、そこでね、どこで私らとその人たちがずれちゃうかっていうと、だんだん分かってきたんだけど、こういうことを話したんですよ。要するに、ね、まあ、新しい地球だとちょっとあんまり色気も何もないから、例えば南太平洋の楽園の島、まあ、これよく私も例えとして使いますけども、南太平洋の楽園の島があって、そこはね素晴らしい環境で、ね、食べ物もおいしくていつも晴れていて、ね、いつも涼しい風が吹いて、で素晴らしい楽園ですよってね、まあそういう話をする、ね、でそこがどれほど素晴らしい理想郷なのかっていうことについて、まあものすごく雄弁に語るだけども、そこには全くないことがあって、一つはそこへどうやって行ったらいいのかっていうのがないわけね。っていうことは何が言いたいかっていうと、その南太平洋に浮かぶ楽園のような島についての、あらゆる情報はあふれかえっているけれども、そこへどうやって行ったらいいのかっていう情報がないっていう状況じゃないですか、今の私らの今のスピリチュアル業界っていうのは。わかりますかね、言ってること、ね、で、じゃあその南太平洋の楽園の島 の情報を求めている人、ね、その情報を取りをネットで探している人で そこをなんとかそういう情報を集めまくっちゃってる人ってどういう人ですか？パートナーとうまくいってない人ですね。なんでこれも言ってあれだけどもね、あの親とうまくいってない人ですね。職場でうまくいってない人ですね。まあ別にそういうバカにしてるとかそういうことじゃないですよ、ね、要するに要するに自分の人生でうまくいってない人なんですよ。っていうと、まあ、自分の人生うまくいってる人とうまくいってない人と2ついるように聞こえるかもしれない。そんなことないですよ。安心してください。全ての人が人生うまくいってないんです。本当に。ここは安心してください。ね、よくね、西洋人で私、まあ、瞑想とか座禅とかに興味ある西洋人もやったことあってきて。で、彼らが本当に驚くほど同じことを言う。で、彼らは必ずね、自分の家族のことを言うんですよ。で、そして自分の家族のことを非常に恥ずかしそうに言うわけね。で、なんていうかと、私の家族はディスファンクショナルだったって言うんですよ。ディスファンクショナルってわかりますかね。ファンクショナルは機能してるってことでしょ。で、ディスって否定語がついて、ディスファンクショナル。要するに、機能していない家族だったって言うわけね。だから要するに慈悲深い両親がいて、慈悲深い両親が子供を慈悲深く育てて、経済的にもスピリチュアルにもスピリチュアル的にも、あらゆるレベルでケアをして育てて、でそういうふうに愛情深く育ってはいなかったっていうことを言いたいわけね。要するにもう家族の中もしっちゃかめっちゃかだっていうわけですよ。で その人たちがの言いたいことは、要するに私の家族はディスファンクショナルだけど、世の中のほとんどの家族はファンクショナルなのに、私の家族だけはディスファンクショナルでとても悲しいってことをみんな言うんだけども、でも全員それを言うんですよ。ってことはどういうことですか？要するに全ての家族がディスファンクショナルなんですよ、ね、でこれはだから私はもうゼロの人に向かって、だから、ね、皆さんそんなこと心配しないで、なぜかって言えば、すべての我々のこの地球上のすべての家族はディスファンクショナルだからなんですよ。でこの間もネットでディスファンクショナルな家族の特徴っていろいろ書いてあったんだけど、その記事読んで笑っちゃったけど、じゃあそしたらファンクショナルな家族なんているかよってね、いないですよ。皆さんの中でうちの家族はファンクショナルでしたなんて本当に自信持って手を挙げられます？一人もいないですよね。全ての私の家族だってディスファンクショナルだし、うちの家族もディスファンクショナルだし、まあ両親いますけどね、この間ダイヤモンド婚やって結婚して62年っていうね、老夫婦が喧嘩ばかりの62年の人がいますけど、だからうちの両親も含めて全てディスファンクショナル、ね、なんですよ。だからなんていうかな、だから結局何が言いたいかというと、世の中にはなんか家族がうまくいってない人がいますっていう話ではないってこと。つまり全ての家族っていうのがうまくいってないんですよ、ね、全てのカップルっていうのがうまくいってないんですよ。それがリアリティじゃないですか、ね、私はパートナーとうまくいってますなんて言ってあげられる人います？いるわけないですよね、まあ、比較的今うまくいってるぐらいじゃないですか。完璧にうまくいってるカップルがいるわけないですよね。完璧にうまくいってる家族がいるわけないです。それが今のリアリティじゃない。今って、まあ、地球、これは2012年の話じゃなくて、いつだってお釈迦様の時代だってそうだし、イエス様の時代だってそうだし、ね、そうなんですよ。で、何が言いたいかっていうと、結局私らが南太平洋の楽園を求めざるを得ない理由っていうのが当然あって、で、問題は、そういう南太平洋の楽園にを求めざるを得ない必然性があって、それが家族がうまくいってないとかね、そういうことですよ。で、大事なのは、家族がうまくいってる人なんか一人もいないってこと。全員が家族がうまくいってないわけですよ、ね、ですから、でその時にね、問題なのは、要するにうまくいっていない家族から逃れるために南太平洋のパラダイスに向かうのか、普通はそうなわけね。 だけどもうすでにここで致命的な間違いを我々はしていて、いいですね。どういう間違いかというと、南太平洋の楽園に本当に行ける入り口あるいは出口っていうのは、そのうまくいってない家族の中にしかないんですよ。わかりますね。だからうまくいっていない家族から逃れて南太平洋のパラダイスを目指すぞっていうのは根本的に盗作しているんですよ。だけどこれをみんな商売上言わないんですよ。なぜ？だってその方が商売になるからですよね。そういう南太平洋の楽園のドリームを振りまいちゃった方が、まあ、まあそういうスピリチュアルをしょ、ね、まあ、あんまり商売って言いたくないけども 人たちにはいいわけですね。なぜ？そしたらみんなそこに集まってくる人たちがうまくいってない家族のことを考えずに済むからですよね。当然。だけど私がずっと言ってるのはそれはおかしいし盗作してるし、でなぜそれを言ってるのかっていうと、それじゃあ本当に南太平洋行けないってことを私は言ってるわけね。で私は何もあなたのなんていうかうまくいってない家族にちゃんと向かい合いなさい、なさいとか、ね、そういうことを、まあまあそれも言うけども、それはだからあなた苦しみなさいとかね、夢を捨てなさいなんてことを言ってるわけじゃないんですよ。でそうではなくて、あなたが本当にもし南太平洋の楽園へ行きたいんだったらば、そのチケットは、その入り口は、ね、そこのブリッジはあなたのうまくいってない家族の中にしかないってことなんですよ。わかります？ここが本当に今のスピリチュアル業界の一番盗作している点です、ね。まあ、私はもう、もう商売系なしで今やっちゃってるからっていうか、まあそれでもまあ一応一歩は回ってるので、まあありがたい話で、ね、ですからもうそういうなんていうかな、夢を振りまくのはやめましょうっていうのは、なぜかっていうか、それは全然夢じゃないから、なんていうかな、それは無責任だからなんですよ。そうじゃなくて、我々が本当にやらなきゃいけないのは、そういう南太平洋の楽園というのは本当に実在しますね、私一方案として否定してるわけじゃないですよ。逆ですよ。私らぐらい南太平洋の楽園というものが実在するってこと、そこにしか本当の救いがないってこと、そこにしか本当の安らぎがないってことを強調してるグループはないと思う、ね、だけども同時に私らはその南太平洋の楽園のチケットは、入り口はもうそのうまくいっていない家族の中にしかないっていうことも言っているわけね。いいですか。だからそこで我々は普通の世間とも普通のスピリチュアル業界とも違うってことね。で普通のスピリチュアル業界っていうのは、南太平洋の楽園だけを強調して、だからあなたはディスファンクショナルなファミリーと向かい合わなきゃいけないってことは言わない、ね、で世間っていうのはその南太平洋の楽園というのは一切認めない、ね、認めない、そんなもん実在しない、ね、としてこれが現実なんだということですね。で私らはその2つではないということ、南太平洋の楽園は実在します、ね、だけども それへのチケットはそのディスファンクショナルファミリーの中にしかないってこと、ね、じゃあどうしてそのディスファンクショナルファミリーの中に南太平洋 のチケットがあるのか、ね、今日の主題は そこになります。でそれが全て、物語からの解放と、つながってきますので、ね、ですか。はい、それで、ねまあ、ただ大まかに言ってそのなんていうかな、私らがディスファンクショナルファミリーだろうが何だろうが、まあ、いろいろ苦しんでいる、ね、があって、まあ、どうしようもなく苦しんでいて、でそれ でその苦しみっていうのが、まあ、自分の外にあるいろんな、ね、要因によって苦しんでいる、だったらばその自分の外にある何かを何とかすればいいっていう発想になって、まあ、そしたらもう別に瞑想とかが入り込む余地はないですね。だけど私らはそうではなくて、 自分の苦しみっていうのはやっぱりどっか自分が作っているような気がする、なんかそんな気がするってことは、逆に言うと自分が自分の苦しみを作るのをやめることもできるような気がするって話でしょ。わかりますね。だから皆さんがわざわざこんな日曜日の午後にね、こういう会に来ていただいたってことは、皆さんどっかで自分の苦しみはやっぱりどっか自分が作っている、で自分が作っているからこそ自分が作るのをやめることができるってことですよ。いいですね。野田総理大臣が悪いなんてれば野田総理大臣に辞めてもらわなきゃね、問責決議案でも出してこの辺出たけどね、辞めてもらわなきゃ我々日本国民は救われないなんて言うんだったら政治活動せざるを得ないけども、野田さんが辞めてまた次の変な人がまた総理大臣になるだけの話だからそれは関係ないよねってなって、そうではなくて、やっぱり自分の苦しみは自分が作っている、だからこそ自分の苦しみを自分が作るのをやめることができるはずだよねっていう漠然とした思いと漠然とした希望を持って今日ここに来ていらっしゃる、あるいはこのポッドキャストも聞いていらっしゃると思うんですよ。そうじゃなかったら瞑想なんて意味持たない、意味ないですからね。そうなったら本当になんか適当に美味しいもの食べて美味しい、ね、お酒でも飲んでた方が、よっぽどマシです。だけどもそうじゃなくて、自分、もし私が自分自身が苦しみを作っているんだったらば、自分がどういうふうに苦しみを作っているのかをきちんと見て、でその上でその自分が苦しみを作るのをやめる、ね、ことができるはずだ、そういう見通しを持って今日来てらっしゃると思うんです、ね、ですね。で、その思いがあるんだったらばもう大丈夫です、ね、でそしたらもう皆さんは、自分の、自分の苦しみと自分がどうそれを作っているのかをきちんと見るはずだし、そしたらばそこに、苦しみを作るのをやめる方法もわかる、ね、そしたら、自分がどうもパートナーとうまくいかない、家族とうまくいかないっていう中に、自分が自分の苦しみを作っている様子がありありとある、だからそこをストップする、ストップすることによって、苦しみそのものから解放されていく、ね、っていう、大体の見通しですね。そしたらば南太平洋へのチケットっていうのが、そのうまくいかない家族関係、うまくいかないパートナーとの関係の中にしかないっていうのが、一応ね、おまかな感じとして分かっていただけるかと思います。ですか？はい。で、そのコンテンツでもっと今日は徹底的に見ていきますね。後でね。で、そういう形でいいですね。自分の苦しみと、そこからの解放と、そして解放、究極的にその解放された場所として、ここでは空なる場所とか、慈悲の場所とか、ね、そういう場所を、に入ることが瞑想なんだってことをずっと言ってきています、ね、そしてその空なる場所とか慈悲なる場所っていうのは一体じゃあどこにあるのって言ったらば、それはもう自分の中にしかないということも言っています。でこれは、ね、先週は、先週の日曜日の座禅会では、ニューヨークに着くと、そこは東京だったということで、言いました、ね、これどういうことか、もう一回繰り返すと、ニューヨークっていうのは太平洋の向こう側、ね、ロッキー山脈のさらに向こう側にある町、遠い遠い町、ね、だから東京からは苦労して苦労して苦労して苦労してそこへ行かなきゃいけない。でそれで実際に、そこへ着くと、 でそこへ着いて、マハッタの街を歩いてみると、マハッタの街を本当にゆっくりと地面を踏みしめて歩いてみると、何のことはない、そこが東京だったっていう話です。結局これが私の30年間の総結論なんですよ。で総結論がそうなっちゃって、でこれは山下のかとあんたの勝手な思いだろうってね、言われるかもしれないですけども、それは全然そうじゃなくて、今私が述べたのが本当にアジアのスピリチュアリティのど真ん中にあるものの見方です、ね、でこれはもうちょっとでもインドや中国や日本の、ね、スピリチュアルなテキストに親しんでる人だったら、まあ、お分かりいただけるかと思います、ね、で結局それはど何を、そうではないと言ってるかというと、ニューヨークっていうのがあくまでも太平洋の向こう側にあるっていう考え方を否定していますですね。で同時に、あるいはニューヨークなんか行ったこともないのに、まあ これこの方法を取ったらニューヨークへ行けると多分私は思うから、まあみんなで一緒にこの方法を取ろうねっていうあり方も否定しています、ね、で同時に、本当にニューヨークに着くこともなしに、本当にニューヨークへ行くことの努力もなしに、いきなり東京にいながらここがニューヨークなんだぜっていうね、何の努力もなしに言うことも否定しています。だから私らは本当にニューヨークに行くこと苦労して、そして同時にニューヨークに着いたならば、そこが東京だと知ること、この2つのことを同時に我々はやろうとしているですね。それで、他の、ね、いろんなものの見方とは違うということを、言いました。でだからそういうニューヨーク、まあ、要するにそれは空なる場所ですよ、空なる場所、ね、が、どっか遠くにあるわけではなくて、自分の本質がそうなんだっていうこと、これが、ニューヨークが実は今我々が住んでいる東京そのものなんだっていうことをただ言いたかったこと、ことです。でそうすると、それは直ちに瞑想の、やり方も瞑想の意味も瞑想の目的も全部変わってきちゃうところでしょ、ね、もしニューヨークというのがあくまでも太平洋の向こう側だったらば、それはそこへたどり着くにはものすごく苦労しなきゃいけない、で一歩一歩階段登るような形で、ね、でそれで、まあ、今世でだって無理だったら来世を期待するしかないし、ね、やっぱり将来にわたってやるしかないという考え方が当然出てきます、ね、でだけども私らが今そういう考え方を取ってないし、あるいは瞑想の目的も、もう全てそういうふうには思ってない、それなぜそれをっていうのは、我々は東京にいながらでも東京っていうのは実はニューヨークなんだっていうことを本当に認識すること、実感として認識することですね。それを目指しているから。ってことは、瞑想っていうのが今から遠くにあるニューヨークを目指して歩いていくことではなくて、いいですか、今すでにニューヨークにいるっていうことを自覚するのが、瞑想の本質なんだってこと、ね、だけどそれは本当に自覚できなきゃいけない。東京はニューヨークなんだよと誰かが言いましたって話ではなくて、本当に東京っていうのはニューヨークだったんだな、ニューヨークっていうのは本当に東京だったんだなってことを本当に実感することですね。いいですか。でそこで、つまり空なる場所っていうのは、自分の中にしかないっていうことは、自分の本質が空なるものなんだっていうことを、自覚することですね。でこれは自覚はできます。本当にここが東京というのは実はニューヨークなんだぜってねってことをただ言ってる人たちとはちょっとそこが違うってことね。私らは言うだけじゃなくて本当に自覚することを目指してますからですか。 で、それで、ね、で東京が、あ、ごめんなさい、東京がニューヨークである、ニューヨークが東京である、ね、っていう、ことが分かる、つまり空なる部屋っていうのが自分の本質としてあることが分かる。でそのための今瞑想システムを今整えてます、ね、ですから、まあ、うわーってなんかいろんなティンキングが湧き起こり、ね、ネガティブな感情が湧き起こっている世界がある。でそれが普通の世界ですね。でそこから、一歩抜けて、で最終的に空なる部屋にたど、り着いていく。で言っても空なる部屋というのはどうか遠くではなくて、その自分の本質を見ることである。だけどもこの何て言うかな、この、わーってシンキングして、わーってエモーションが湧いている、そういう次元と空なる部屋の次元の間にやっぱもう一つのね、ブリッジ的な場所がやっぱあるんですよ、ね、でそれは、で例えば一方案だと体の感覚を見るってことを重要視しています、ね、なぜ、まあ、私の今までの説明だと、体の感覚を見ることで、体の感覚の海の中に入ることでティンキングマインドが自然と脱落するからということを言ってきました、ね、そしてティンキングマインドが脱落して、体の感覚に満ち溢れた時に、次のステップが始まる、ね、まあ後でやりますけども、一方のメソメソッドのやり方としては、そういうふうに自分の体がそういう体の微細な感覚で満ち満ちた後にもう一歩踏み出して空なる世界へ入っていきます。そして空なる世界というのは、慈悲の部屋だから、そこで一気に慈悲を深めていくということをしています、ね、じゃあその自分の体がそういう微細な感覚で満ち溢れるということは、これ一体どういうことなの、どうしてそこから空なる部屋へポンと入っていけるのってことですね。でそこで、そこのところの説明、今まであんまり私うまく説明できなかったんだけど、まあこれね、これはもう本当に東洋医学とかのがもうが一番得意とする場所ですよね。あるいは気候とか、ね、まあ、それが気の気エナジーの場所だったり、プラーナの場所であったりね、まあいろんな言い方できるけど、大事なことは、それはやっぱりそのシンキングマインドが止まらなくて、ネガティブなエモーションがわって湧いている場所と空なる部屋と、その中間にあるっていうこと。でそのいわゆるブリッジね、橋渡しになっているっていうことなんですよ。これはまあ、ちょっとこれめちゃくちゃ大雑把な説明の仕方ですけども、まあ、私が本当にたくさんの人と一緒に瞑想してきて、で特に瞑想がうまくいかない人たち、ともいろいろ散々付き合ってきて、で本当にそこで見えてきたのは、やっぱり瞑想がうまくいかない人たちの本当に一つの特徴としては、やっぱり気のエネルギーが全然流れていないっていうのが、もうどうしようもない事実としてあります。本当に、そこまで体が緊張しちゃって、そこまで体が萎縮しちゃってガチガチになって、そうしたらとてもじゃないけども体の微細な感覚を感じることも、で微細な感覚を感じた上で空なる、世界へジャンプしていくこともとてもじゃないけど無理だなっていう、ことですね。で そこをもう徹底的に扱ってきたのが、まあ、どうも東洋医学らしい、まあ、これは私もまあ散々昔から馴染みのある世界ですけれども、ね、ただちょっといまいち分からなかったんですけど、まあ、ちょっと最近私の友人が鍼灸の治療を始めて、で私の友人の鍼灸師の人と いろいろ話し合って、でそれからそれ関係の本もねちょっと読んで、言ってること全部わかります。で特に鍼灸師でありながら、お坊さんでもある人、ね、浄土宗のお坊さんでもある人、ね、まあ、遠藤さんという人ですけどね、まあ、有名な人だからご存知かと思います。その人が非常に明確に定義してくれて、ああ、まあ、ああそうなんだなと。要するにそういう火のエネルギーの世界があって、でそこでまあ本当にいろんなことがあるんだけども、それと、仏教でいう悟りの世界、仏性の世界、我々だったら空なる世界、慈悲の世界っていうのは全く違うもんだってことですね。だからそれは気のエネルギーの世界からもう一歩進んだところに、仏性の世界があるっていうことを、まあ、その浄土宗のお坊さんでもあると同時に鍼灸師でも、鍼灸師はごめんなさい、指圧師ですね、指圧の世界的なリーダーですけれどもがはっきりと言っていて、まあ、それはだったらば非常に全てが整理されるなと思います。つまり何が言いたいかというと、そのわーって心筋が止まらない、で体がガチガチ、ね、それで、ネガティブな怒りが止まらない、不安が止まらない、ね、心配が止まらないっていうような状態の人が空なる世界はなかなか入っていけない、瞑想すら入っていけない、ね、でじゃあどうしたらいいのかって言ったらば、まずはねその気のエネルギーの世界に入るしかない。でそこでもちろん私らは体の感覚を感じる、体の微細な感覚を感じるってことでその世界になんとか、連れ込もうね、連れていこうとしてるんだけども、なかなかうまくいかない人もいます。大体うまくいってんだけども、やっぱり頑固にうまくいかない人もいます。そしたらばそれはね、もう本当にそこを得意分野とする、ね、東洋医学の人に、まあ、頼る方が、頼っちゃった方が早いんじゃないのかなと、まあ、思います。でそれでその人たち、例えば経絡の流れがあって、で経絡の流れっていうのは別に古典に何かいろいろ書いてあるのをなんか丸暗記するんではなくて、本当に治療者だとそれは本当に見えなきゃいけない、当たり前ですよね。だけど結局問題はその経絡がどこで見えるかっていうことで、まあ、一時期ね本当に大真面目に人間の死体を解剖してどこに経絡があるかなってね探してで、もちろん見つからなかったわけですね。でそれで経絡なんか存在しないんだっていう結論になってっていうで、それで鍼灸師の人たちが一斉になんか自信を失ってしまったっていう、まあ、お笑いのようなことがあったわけですよ。だからそれは本当に今から振り返れば探す場所を完璧に間違えてたってだけの話ですね。で経絡っていうのはそんな人間の物理肉体という 物質の世界に存在するわけがなくて、そうではなくてそういう気のエネルギーの充満している世界はもちろん thinking mind を手放して入っていくしかないし、で入っていったならばそれはそういう人が患者さんの体を見れば経絡の流れが本当に実在として見えてきて、でどこが詰まっているかもきちんと見えるっていう話ですね。でこれは当たり前の話であって、ですからそうなるとそういう東洋医学的な助けを借りて詰まっている人だったらそこをうまく流すような、ね、ことをすることでなんとか瞑想が、世界へ一歩でも進めていけるんじゃないかのかなと思ってます。まあそれでまあちょっとね一方では正式にはやらないですけども、私の友人なんか非常に優秀な人たちいますので、ね、そういうことを紹介していきますので、ね、でそうしたらばまずはね空なる世界の前に、少なくとも気のエネルギーが満ちている世界へ、入っていける、まずはそこぐらいからかなと思います。だけども大事なのは、それと仏性の世界、空なる世界というのはもう全く違うんだという話ですね。ですね。でこれはもう一方瞑想やってる人ならお分かりのように、体の感覚を見て体の感覚をの微細な感覚を感じる で自分の体が完全に微細なエネルギーで満ちると思いますけれども、だけどそれが全然ゴールではないことは皆さんことですね。でその上で一歩踏み出して、空なる世界に入ってくださいということを今私は言ってます、ね、でそこは全く違います。気のエネルギーが満ちている場所とそれと空なる場所っていうのは違います、ね、だからそこを世界的な視圧のリーダーである遠藤さんは同時に浄土宗のお坊さんでもあるから違いははっきり分かってますね。で本当は私はその通りだと思います、ね、はい。でそれで、でいよいよ空なる場所へ入っていくですね。でそういう流れになっていますね。ですからまとめますと、その、thinking mind とネガティブなエモーションがでぐっちゃぐちゃになった世界からまずは、体の微細な感覚を感じる、あるいはそれが自分では無理だったらばちょっと豊かな助けでも借りながら、少なくとも気のエネルギーがよく流れるような風にしてだんだんだんだんと微細な感覚を感じられるようにする。だけどそれはまだ全然まだまだ でそこからもう一歩ジャンプして空なる世界へ入っていく、ね、でそうすればどなたでもね私はいけると思う。なぜかなぜ今日東洋医学の話をしているかというと、まあ皆さんがね体の微細な感覚を感じられるんだったらばもうそれでいいんですよ。でそうなんだけどやっぱりどうしてもね、感じられない人が中にはいらっしゃるの でそういう人にはやっぱりちょっと東洋医学を紹介しちゃった方が早いかなっていうのが感じてますので、まあ、ちょっとこの問題は、仏教の本質はちょっとずれるけども、適当にどうぞお座りください。あそこどうぞどうぞ。ちょっと仏教の本質はずれるけれども、実際問題としてつまり私みたいな立場の人間ですね、瞑想会をやる、瞑想リトリートをやる、でそれでその中でどうしても前進めない人ってどうしてもいるんですよ。それはね、だからそういう人たちにはまずは自分の、気のエネルギーがうまく回ることをまずは目指す、ね、でその手助けとして東洋医学の助けを借りるのは私は大いに結構だと思ってます。だけどそれと仏教の空なる世界とはまた別の話です。そこからもう一歩進まなきゃいけないから、いいですか。はい。でそれでいいですね。でそうすれば大体その見通しがつくと思いますね。うわーっていう思いとネガティブなエモーションの世界からまずは自分の中の気のエネルギーが微細な感覚が満ち溢れている世界へ、そしてそこから空なる世界へ、ね、っていうジャンプですね、そういうふうにしていけば、誰もができるはずです。で私はねもうこれもずっとこれも言ってますけども、全員に空なる世界へ行ってほしいんです。そして行けると思ってます。私は本当にやり方さえ性格で、あれば、で性格っていうのは、非常に微妙なとこまでのインストラクションがあればっていう。そしてその微妙なインストラクションっていうのは普通はもうすでにテキストに書いてないんですよ、ね、だけどテキストに書いてないけれどもこれどうしようもなく大事なのよねっていうことはやっぱり言わなきゃいけない、私の責任や私が責任を取ってっていう話ですね。だから一方案 で話していることでテキストに書いてないこともまあたくさんあると思います。でそれに対しての全責任は私が負っています、ね、お前そんな勝手なこと言うなよと、ね、言われるけど、まあ一応私テキストに書いてあることは全部もちろん勉強したし、で遅読ない瞑想の先生が言われることも全部もちろん頭の中に入ってるし、でその上でそのオーソドックスな瞑想の先生ね、 やテキスト、そのメソテキストには書いていないことをね、だけども私がこれどうしようもなく大事だよねっていうことは、今話してます。それはもう私の全責任において、だからまあそういう構造になってるってことね、 お分かりいただきたいと思います。はい。でそれでね、それでようやくそうして今のようなやり方が、まあ、物語から解放されていく。で物語っていうのはネガティブなエモーションっていうのは必ずネガティブなストーリーな仕立てになってる。あ、ストーリー仕立てっていうのかな、ね、怒りっていうのは怒りのストーリーです。むさぼりっていうのはむさぼりのストーリーです、ね、そこをどう乗り越えていくかっていう話ね。でこれを、今日ちょっと、まあ、またイカサのテキスト読むけども、それを、イカサみたいなスピリチュアルの T 先生が、目の前にいるもうストーリーがわーって湧き立っちゃってる人をどう落ち着けたかっていうエピソードも後で見ますし、それからあとカップルね、カップルで、非常に近い関係のカップルがお互いの、ペインボディを指摘し合う。あ、ちょっと待って、 あなたが今さっき言ったことものすごく私のペインボディを刺激したんだけどっていうことを言うことで、カップルで非常に近い関係の人間同士がお互いに何かを言って、あるいは何かを行動して、でそしてその言ったこと行動したことが相手のペインボディを刺激してストーリーが終わって湧いてきたらば、そのストーリーが湧いてきた瞬間にもう正直に相手に伝える。でそうすることで自分のペインボディ、相手のペインボディ、そのストーリーがどうやってできているかを見ていく。それはもう二人でやるプラクティスですね。でそれともあともちろん自分の中でどういうふうに物語が湧いてくるのか、ね、そこら辺をちょっと今日は具体的に見ていきたいと思いますね。これこういうことをね、まあ、言うけども具体例をっていうのはあんまり説明したことがないので、今日はちょっともうちょっとね具体例を見ましょう、ね、とにかく皆さんの中で怒りのストーリーが湧いたらどうしたらいいのかっていうね、そういう話ですからね。あるいはもし皆さんが恵まれていて、皆さんのパートナーがね、同じく皆さんの同じ問題意識を持って、ペインボディ、まあ、ストーリーを乗り越えていこうと相手のパートナーも持っているんだったらば、そしたら2人でこのプラクティスをされたら非常に効果的だと思います、ね、なぜかって皆さんはそのパートナーをこの世で一番大事に思っているだろうし、この世で一番好きな人かもしれないけども、同時にその人からねちょっとすれ違いがあると、まあ、この世で一番憎い人にすぐ変わるわけね。だからものすごく強いエモーションを持つ相手になるわけじゃないですか、パートナーっていうのはね。ですからそこでものすごく強いエモーションをお互いに持ち合うような関係の中で、我々がこのストーリーから解放されていったら、これはもう強烈ですですね。はい。でそれともちろん過去からの縛りがあるから、例えば自分の母親、自分の父親との何十年にわたる葛藤っていうのは当然もちろんあるわけで、それを本当に乗り越えることができたら、すごいことになりますよね。でね、じゃ あ、 まあちょっと具体的に見ていきますとね、でまずはちょっと一般論としてね、ペインボディいいですね。この間の、御嶽精神の時に取り上げたのだとね、ある女性が、子供の時にね、父親との関係が非常にまずくて、でそれがずっと尾を引いて、その後の、人間関係が全部ぐちゃぐちゃになっちゃった、ね、っていうような、まあ、話だったんですけども、 でそれでそのペインボディっていうのはその自分の中で湧き起こってくるネガティブなエネルギーの塊のことですね。ですか？であのこの場合ネガティブなエネルギーの塊があって、でそれと私らのこのマインドですね、心があってですね。でそしてそのネガティブなエネルギーが湧いてきて、それがマインドを刺激すると一気にいろんなストーリーが生じてきて、そしてそれプラスそのストーリーの中の自分を本当の自分だと思い込んでしまう、まあ、そのあたりのことですね。ですか？でそしてそれは、ペインボディというのは昔から、引きずってきているものである。だから、例えば皆さんがある人の一言に切れる、でそれは皆さんとしては相手が今言ったその一言で自分は頭に来たと思うわけね。だけども本当はそうじゃない。なぜ？それは単なるきっかけに過ぎなかったですね。それは本当はそうではなくて、皆さんの我々の中にそういうネガティブなエネルギーが眠った状態にあって、そしてもちろんネガティブなエネルギーというのは昔からずっと引きずってきたものであって、でそれがほんのちょっと引き金を引いてただ一気に表面化したっていうだけである。だからその A さんという人が今漏らした一言は引き金に過ぎなくて、本当に出てきたのは昔からの化け物だったって話ですね。だけども、それに気づかない人はどうなるかというと、その A さんが漏らした一言に完全に頭にきて、でその A さんを、もちろん攻撃する、アタックする。どうやって？もちろん A さんに対してとてつもないひどいことを言う、あるいは暴力を振る、必死になってやる、ね、だけどもそれがなぜそうなのかって言ったらば、 A さんのその一言ではなくて、自分が昔から引きずってきたペインボディ、ね、ネガティブなエネルギーそのものが問題なんだっていうことですね。で これはね、なんていうかな、もうこれは瞑想をやってる人間にとってここら辺が本当肝ですから、なんていうかな、ここを見ないとどうしようもないのね。でだからさっきも言ったように、南太平洋に浮かぶ楽園の島、どうやっていくの？それは皆さんのそのいつうまくいってないパートナーとの関係、ディスファンクショナルな家族との関係の中にしかチケットはないってことを、まあ、さっき言いましたけども、それどういうことですか？それがまさにそのパートナーのほんのちょっとした一言にムカッとしてしまうこの自分、なぜそこにそのパートナーの一言がそれほどひどかったのか、それほどとんでもないことを言ったのか、そうじゃないですよね。そうじゃない証拠に誰か第三者がいたらはっきり分かるわけです。なんであんな何でもない発言でこの人こんなにカンカンなんて怒るのって、ね、それがきれいに見えるはずです。ね。だけどもそのだから第三者から見たら A さんと B さんとの間になんでそんなに怒るのか分かんない。だって A さんそんなにひどいこと言ってないよ。全然言ってないよ。なのに A さんの一言で B さんがカンカンになって怒ってしまった。となるとそれは B さんの中にあるペインボディをただお引き金を引いただけにってことですね。だから A さんが今言った言葉自体はそう大したことじゃないわけ。それは引き金だった。その B さんが過去から引きずってきた ネガティブなエネルギーの塊の方が問題だっていう話ですね。ですか。でそれで、でその引き金っていうのが、誰かが言った一言であったり、パートナーがその人にした何かの一つの行動であったり、あるいは状況であったり、雨が降るとかね、で、朝起きてたら朝起きたら雨だったっていうね、もうそれだけ憂鬱になっちゃうじゃないですか。なぜ、もう散々朝雨降って憂鬱だった時を我々持ってたからですね。でそして、でその時にね、我々だったらば、我々だったらばということを、どういうことか、瞑想している人間だったらばピンポンと感じなきゃいけない。ピンポンでどういうことかっていうと、今こそ勝負の時だということね。いいですか、わかりますね。要するに今与田さんが誰かの何の気ない一言でちょっと向かってきたわけね。で自分の中にネガティブなものがわっと湧いてきつつある。で今までの与田さんだったらばそのまま誰かを攻撃する、非常に失礼なことを言ったあの人、ね、だけども今瞑想している与田さんだったらばそうではなくて、彼の一言じゃなくてね、彼の一言が問題ではなく、彼の一言がただ引き金となって自分の中に昔からあったペインボディがムクムクと出てきたんだなってことは分かる。じゃあ分かった時どうしたらいいわけ。その時に、リアクションをしないである状態へ入っていく。どういう状態ですか。それをまあ例えば今にいる状態とかね、新規マインドを手放した状態とか、まあだからね、あのね、なんていうかな、これ本当これめあのね、エクアさん簡単にそういうこと言うんだけども無理です。瞑想していない限りはそういう、要するに瞑想している人間だったら瞑想状態に入って自分のエモーションがね、感情が、感情によってうわってならない状態ってもう分かってるわけね。分かってますね。怒りにうわって巻き込まれない状態、怒りは生じて消えていく、それを瞑想状態で分かっている。だから今怒りが実際問題と湧いてきた時にさっとその瞑想状態に入る、ね、でそうすると、自分の中に、反応としての感情が湧いてくる。その A さんの一言に対するね、ですか。だけど、その湧いてくるネガティブな感情をどっか遠くで見ている。わかりますね。どっか遠くで 見ることによって、そのネガティブなエネルギーが、によって自分を、吸い取られてしまうことね。ネガティブなエネルギーが自分を完全に占拠してしまうところですね。ことを防ぐことができる。でもしそれをできなかったらどうなりますか。当然ネガティブなエネルギーが自分を占拠して、そして、ネガティブなエネルギーはマインドを刺激してうわっといきなり喋り始めますね、皆さんの心が。で皆さん頭に来た時、ムカッとした時どうしますか、ね、うわっと ネガティブなエネルギーが湧いて、それが皆さんのマインドを刺激して、いきなり喋り始めるじゃないですか、自分の心の中で。なんだこいつ嫌なやつなんだ、わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわってね、喋り始めますね。でそれが、もう起こらない、ね、でそれで、でそれを先ほどね、あのカップルがあって言いましたけども、もし皆さんのカップル、相手がパートナーが幸いにあの同じ、ね、スピーチャーなこと、こういうことをやってる人だったらば、今ねあなたが言ったその一言が私の中のペインボディを刺激したと、その相手に告げる、ね、でそうすることによって、なんていうかな、その、自分も自分のパートナーも、自分たちの中で湧いてくるペインボディの姿がだんだんと見えてくるはずなんですよ、ね、でそれでそうじゃないと、そのパートナーっていう非常に親しいあの関係の中では、まあ、ドラマがいくらでも起こってくる。それは当たり前ですね。あの一人の人間がの中で起こるペインボディが一人の人間 を支配して占拠したならば、それは当然相手に、攻撃して、相手ももちろん中で起こってくるペインボディによって支配されて、でペインボディ VS ペインボディで一気にドラマが生じてくる。でそして、まあドラマですね、まあ、この間、まあ、なんていうかな、本当そのそういう親しいパートナー同士がどれほど悲惨な争いをするかっていうのは、普通ね、あの今までそれはもう夫婦のことだからとかで、まあ、あの閉じ込められていたわけですよ、情報もね。だからもちろんあの DV とかが、ドメスティックバイオレンスなんかが横行してしまったわけで、だからこの間、まあ、あのツイッターやってる人なら知ってると思いますけども、まあ、ある俳優さんのね、あのがツイッターやってて、奥さんがその俳優さんのツイッターのアカウントを乗っ取って、まあ、要するにログインしたってことですね。そしてその奥さんがその自分の旦那に殴られた顔をアップしてましたけどね。でそしてその後です、それはそれだけじゃないです、すごいのは。でその後でのその乗っ取られた方の旦那がまたそれでなんか、まあ、こんなことしやがってとかね、でとまあ やって、もう本当にドラマっていうか、人と人とがここまで憎み合うのかっていうね。それもなんか敵同士じゃないんですよ、夫婦がですよね夫婦っていうものがここまでお互いを憎しみ合い罵り合うのか。でそれが、うん、Twitter っていう公共の場、公の場所で、つまり誰もが見えちゃう場所で行われてる、まあ、まあすごいなと思ったけども、なんていうか、でもそうなんだけども、ここまであからさまだと、もう我々はいくらなんでも次へ行くべきだよねっていう感覚あるじゃないですか。もうここまであからさまだと、夫婦っていうのは愛し合うべき存在だなんていうのは全部嘘だっていうのもみんな分かってるわけで、で本当はもう血みどろの戦いをお互いに繰り広げてるのは夫婦っていうものの姿だっていうのはみんな分かってるじゃないですか、ね、結婚してない人だって自分の両親みんな分かるわけですよ、こんなことは。ってことはどういうことかっていうと、もうなんていうかな、夫婦になって愛し合うべきだなんていう、そのそんな宙に浮いたような考えではなくて、そうではなくて、もう そんなに血みどろの戦いを下手すらしてしまう、それは風だけじゃなく全てのね、それぐらい我々のペインボディとかっていうものが本当に強烈なんだということだけども、もう我々はいくらなんでも、それには耐えられないよねっていうね、っていうことですね。でそれでどういうことかっていうと、なんていうかな、でここからね、で話がちょっと変わってくるんですけども、いいですか。だから自分の中にネガティブなエネルギーが湧いてきます。そしてそれが、自分の、マインドを刺激して、ね、エゴを刺激して、でそれで、さらに、ストーリーを作って、そしてそれが、我々のエゴはそのペインボディを自分だと思い込んでしまう、ね、でそれでペインボディと、自分の、このマインドですね、エゴですね、との間のもうとんでもないあの関係が、出来上がってしまう。ここはアンホーリーアライアンスって言ってますけどね、アライアンスというのは同盟ですね。アンホーリーだから聖なるものの反対ですね、でどんどんどんどん膨れ上がっていってしまう、ね、でそしてその時に、必ず今日のテーマである物語っていうものを生むっていうことですね。これは別にこのテキストを読む必要がなくて、皆さんがのペインボディがわって湧き起こってきて、例えば怒りのペインボディがわって湧き起こってきて、その怒りのペインボディのエネルギーが皆さんのマインドを刺激したときにどういうふうにマインドがなるかって、もう簡単ですね。本当にそこで怒りのストーリーがわって湧き起こるじゃないですか、展開していくじゃないですかですね。だから、そうするとその怒りのストーリーのど真ん中に皆さんは入っていっちゃって、だけどもストーリーだとも気づかずにどんどんどんどん、との犠牲になっていく、ね、これがペインボディとエゴと、そしてそのストーリー物語っていうものの関係ですね。わかりますかね、そこら辺ね。だからそれでそれは個人と個人との間でもその物語は展開していくし、で国と国とがぶつかった時に物語もそういうふうに展開していく。でそれはもう今インターネット見れば今どういうふうな展開が行われているかもう嫌ってこと見えるはずです。でそうなんだけども、でここから問題は解放の問題ですね。どうやって解放されていくか、でなんていうかな、私が今新しい地球の会なんかやっていて、でそれで、まあ、いろんなことを見ていて、で一つはね、これどうしてももう次へ行かざるを得ないよねっていう感じがあるんですよ。で新しい地球っていうのはなんかなんかサイエンスフィクション的にね、なんかこうやって人類が進歩して新しい地球に到達するっていうふうにはならないんですよね。これもまあそんな薄ペラな話するわけじゃなくて、そうではなくて、もう古い地球ではやっていけなくなっちゃって、苦しくて、それでもうやっていけなくなった果てに新しい地球が生まれてくるっていうような展開しかもう考えられないですね。でそれが個人のレベルではこうやってふうに起こりますね。 さっきもね、あのものすごい強いネガティブなエネルギーね、ペインボディが生じてきて、それが我々のマインドを刺激して、そのマインドがさらに、ストーリーを生んじゃって、でそれが、ペインボディを刺激してさらにネガティブなエネルギーが生じてくるっていう、まあ、悪循環のことを言いましたけども、だけどもうそれすらできないぐらいに強烈なネガティブなエネルギーが湧いてきちゃうこともあるわけですね。っていうかもう大体もう人類全体がそこへ追い込められている、追い詰められている。でそれでどうなるかというと、そのあまりにもネガティブなエネルギーが次から次へと次から次へと押し寄せてくるので、ね、だからもうこの マインドの方が耐えきれなくなっちゃっている。それが多分多くの人の、あの実態だと思います。だから普通だったらばネガティブなエネルギーが湧いて、このそれがマインドを刺激して、そこからあのネガティブなストーリーが生まれて、でさらにそれがネガティブなエネルギーを刺激してっていう、まあ、悪循環に入っていくんですけども、もうそんな甘っちょろいこともう起きなくて、次から次へとネガティブなあのエネルギーが湧いて湧いて湧いて湧いて湧くから、もうネガティブなストーリーを作る気力さえも起きない、ね。でそれをあのちょうどどういう例えで使っているかというと、例えば電気製品があってね、あの例えば日本だと100ボルトだけども、インドとかそういうところ220ボルトになりますね。だから日本の電気製品をそのまま220ボルトのところへ行くとパンって飛んじゃうわけですね。つまりあまりにも強い電流が流れたから。で、それと同じようにあまりにも強いネガティブなエネルギーが湧いちゃうと、もうマインドが耐えきれなくなってしまう。ここら辺どうでしょうかね。あの、なんていうかな。要するにメロドラマが大好きな人って多いわけですよ。でだから他人の間でのメロドラマね、不倫がどうのっていうのは面白いかもしれないけども、とても自分が巻き込まれたトレどころではなくなっちゃって、でメロドラマなんか面白くも何ともなくて、なぜかといえば次から次へとものすごいペイン、あのネガティブなエネルギーが湧くから、誰との間に、自分のパートナーとの間に。で最初のうちは、ね、パートナーと喧嘩するとかね、そういうことも面白かったかもしれないけども、あまりにもそれが続いて、もうそれにも耐えきれなくなった。でそれでこれも非常に面白いんですけども、I'm fed up with being unhappy、 もう不幸であることにうんざりするっていうね。ここら辺どうでしょうかね。不幸であることにもううんざりしている。あ、なんかちょっといろんなあって、もうあちょっと私不幸ですなんていう、もうそんなレベルでなくて、もう何もかももううんざりだよねっていうね。でその時にもう私が欲しいのはもう何でもこの世の全てのもういらない、私が欲しいのはたった一つだけ、安らぎの気持ちだけ欲しい。もうパートナーも何ももういらないよ、ね、私が本当に欲しいのはインナーピースだけだっていう結論に本当に多くの人が今来つつあるんじゃないのか。そこまで我々は追い詰められてるんじゃないのかなと思うし、で私はそれはとてもいいことだと思うんですよ、ね。なぜかといえば、そこまで追い詰められないと私らのエゴっていうのはどうしようもなく自分を捨てることはできない。だけどもそこまで追い詰められて初めて我々は、それを手放すことができる。 よね。で、でその時にもうなんていうかな、もうそれに耐えきれなくなって、もう自分の中にどんなにネガティブなストーリーが生まれ、ネガティブなエモーションが生まれ、ネガティブなエネルギーが湧いても、もうそれに耐えきれなくなった時に非常に不思議なことが起こります。これは本当に何人かにもうすでに起こってますね。でどういうことが起こっているかというと、確かにもうネガティブなストーリーがガンガンとやっている、ネガティブなエモーションがガンガンと湧いている、ね、ネガティブなエネルギーがガンガンと、自分の中で湧いている。だけどそれらは自分ではないっていう、ね、こと。今まではそれを全部自分だと思い込んでたわけね。だけどもいくらなんでもそれもそれを背負いきれないとこまで追い詰められちゃって、追い詰められた果てにストンと抜けていく。どう抜けるかっていうと、たとえどんなにネガティブなストーリーが展開しようが、ネガティブなエネルギーが展開しようが、ネガティブなエモーションが展開しようが、それらは実在するけれども、でも問題はそれは私ではないよねっていうとこなんですよ。そこにジャンプがあるので、わかりますかね。それはネガティブなエネルギーを抑えましたっていう話ではないんですよ。ネガティブなストーリーをストップさせましたって話ではなくて、ネガティブなエモーションを軽くしましたって話ではなくて、それらは全部あるけども、だけどそれらは私じゃないって話なんですよ。そういう展開ね。でその時に、なんていうかな、そのあまりにも強いネガティブなエネルギーとネガティブなストーリーが、一気に我々を空なる世界へ連れていくことですね。はい、だからもうちょっとここまでにしますけれども、もう一人江川さんがスピリチュアルな先生として、まあ、そういう強烈な人と出会った話は、まあ前もとほとんど同じだから、ね、いいですけども、そういうふうにもう耐えきれないぐらいのストーリーとエネルギーとエモーションがあった時に、最後に私らが追い詰められた時に起こるのが、結局それらは私じゃないよねっていう話です。なぜそれらを私としたら、私らは一気にまたそのネガティブなストーリーのど真ん中に入っていく、ネガティブなエモーションのど真ん中に入っていくけど、もういくらなんでも耐えられない、ね、日本の100ボルト用に作った電気製品が220ボルトの電流には耐えられないように、で220ボルトを流したら一気に全部吹っ飛んじゃうように、ね、でその時に私らは非常に不思議な経験をします。結局それらは私じゃないよねっていうことですね。だからそのストーリーがからの解放っていうのは、ストーリーがあってストーリーをようやく止めましたって話ではなくて、どんなにストーリーが展開しようが、もうそれは私じゃないよねっていう話です。ですかね。でそれを皆さんはできるはずです、瞑想の中で、して瞑想の中でもできるし、皆さんがやらなきゃいけないのは、瞑想の中でできたことを実際の、生活の中ですることですね、うん、そしたらばようやくその物語っていうものから解放されるし、で全てが物語だった。国と国との争いも何もかもですね。まあ、今その物語の最中で、でなんかなんか海の中のね岩礁に乗り上げる乗り上げないのってお騒がしてますけども、それらが全部物語であるっていうことを、しなきゃいけない。なぜ そうしなきゃもう我々は生きていけないから、こんな日本、ね、この東アジアのこんな狭い国同士が戦ってどうするんですか。無理ですよこんなの。それは皆さんがパートナーと戦えないのと一緒で、ね、もう皆さんがこれ以上パートナーと戦ってどうするんですか。無理じゃないですか、ね、それがそれと同じように我々は隣国とも戦えない、無理です、ね、そうしたらばもう一気に、あ、そこから結論が出るのはもうそれらが全てストーリーだったんだ、だけどもそれは私ではないってことね。でその時初めて我々はいよいよ新しい地球っていうところへ抜けていくことができる。だからまあそういう意味でね、もう大いに紛争も大歓迎だし、夫婦喧嘩も大歓迎だし、それらが全て物語からの解放と、新しい地球に続くんだったらですね、はい、だからこの先ね、まあ、どうせいろんなことあるに決まってるんだけど、政治状況もね、個人の状況も煮詰まってますから、だからその煮詰まった時にどういう方向で我々はそこを抜けていくべきなのかっていうことをね、瞑想している人間だったらははっきりさせていただきたいと思います。はい、じゃあ、まあこの後で、ね、具体的に瞑想していきましょう。じゃあ衆生無辺誓願のだけを、ね、3回読みます。衆生無辺誓願の煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無常誓願行、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無常誓願行、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無量誓願行。